欲しいものが本当に手に入る教科書。
この番組は欲しいものを本当に手に入れるための引き寄せの法則をシンプルで実践的に学べる教科書です。スピリチュアルと聞くと難しく聞こえるかもしれませんが、その核心は驚くほど簡単です。理論と実践を通じて願いを叶える方法をお伝えします。さあ、一緒に人生を変える一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、ナビゲーターのトーマス・ジェイ・トーバスです。この番組は裏仏教古典御神宝教師の大友理恵子さんとともにお送りしてまいります。ということで始まりましたレッスン12です。今日そしてもう1月15日成人式も終わり、皆さんいかがお過ごしでしょうか。
あら、成人式ね、はい、そうね、20歳になる方がたくさんいらっしゃる日でしたね。
ね、え、今どうなの、20歳じゃないんじゃない、18歳でやるんじゃないですか。
成人式、そうか、そう、ね、
どんどん変わってきますね。
本当 ね、時代とともにね。
ちょっと前まではね、今日1月15日が成人の日だったじゃないですか、
うん、そうよ、
固定で。それがなんか気づいたら月曜日に、
そうそうそう、そうだよね。トーマスも成人式やったの？あの、いろいろ公開堂とかでさ、なんかこう、ものものしくこう、式典があるじゃない。
は
い
は
い、
ああ、なんか、でも行った記憶はありますね。
あ、そう。
成人式。うん。うん、行って、なんか、懐かしく、あの、久しぶりなお友達とかとこう、顔合わせて、うん、そのままなんか、カラオケに行ったような記憶はありますね。
ああ、カラオケね。なるほどね。はい、そうよね、うん。普通成人式行くよね。私、行ってないのっていうか。
行ってないですか？どうして？
そう、おはがき来なかったの。
なんで？
いや、なんでかっていうとね、私だから、大学生だったわけ。はい、で、ほうほう、私、大学生の時に、私、音楽が専攻だったから、ピアノいっぱい弾くし、歌も歌わなきゃいけないから、自宅の、そうなのいいんだよね、うん、その自宅の周りがそういう音にすごくうるさい環境だったから、はいはいはい、大学の近くの音大生専用の、アパートが、やっぱいくつもあってね、うんうん、9時までもう好きなだけ歌っても弾いても誰も文句も言わないよみたいなアパートがいっぱいあって、はいはいはい、そこに引っ越したわけ、学生時代だけ。で、ちゃんと住民票も移して、親から、じゃあね、うん、あなた、リエコね、この住民票を近くの市役所に持って行きなさいねって言われた。うんうん、言われたのよ。言われてどっかやっちゃったみたいでさ、あれいつまで経っても吐きこなくて、みんななんか成人式っておかしいなと思って、母にね、成人式の方が来なかったんだけど、うん、どういうことって聞いたら、え、あなたにあげたわよね住民票って言われて、真っ青になっちゃって、私が悪かったんだって。
そうか、提出届だけ、
そうそうそう、そう、転出届を母からも、そう、してなかったから、どこからも成人式のハガキが来なかったの。だから2年間ぐらい私なんか幽霊だったみたいなね。
どこにもいない。
そう。
なるほど。
大丈夫です、皆さん。うん、でも、こんな私でもちゃんと生きてますって。どういう話なんでしょうか。
素晴らしい。よく生きてきました、本当に。
はい、大丈夫です。
すごいな。
はい。もうね、三次元のね、ルールにそんなにとらわれなくてもね、大丈夫なことも多々ありますからね。自由に生きていきましょう。
生きていきましょう、そうですよ。
いいのかな、それで。
はい。そうです、そうです。はい、別にね、成人式に参加しなかったとしても大丈夫なんですよ。
うん、ちょっと記念品もらいたかったなと思いましたけどね。
物ですか？
物物。
物、思い出よりも物ですか？わかりました。
そうですよ、大切ですよ。は
い、確かにね、もらって、はい、いろいろもらっていきたいですけども、その通りはしっかりと手続きもしていくのが必要ですね。はい、というわけで、じゃあ今日のテーマこちらです。小さな願いから始めよう、小さな成功の積み重ね方ということ。
大切 ね、もう住民票ちゃんと出すっていう小さなことからしないから。
いや、確かにそれも小さな成功ですね。
そう、記念品をいただけなかったわっていうことがあるので、そう、はい、コツコツね、毎日積み重ねていくことが大事よねっていうお話ですね。
大事ですね。はい、まあ、でも成人式でもらった記念品とか何か覚えてないんで、大したものじゃない
か
もし
れない、ね、あら、やだわ、もう
その、ね、全然覚えてないですね。
いただいたことが大切。
あ、そういうことね、その気持ちがね。
そう、はい。さて、じゃあ、トーマスは今、お願いって言ったら、どんなことが頭によぎる、はい、さあ、神様、もしくは仏様に、これお願いしますよ、うん、ご先祖様におねだりしていいよって言われたら、何を願う、はい、
まあ、わかりやすいところで言えば、なんか、お金が欲しいですとか、
うんうん、いくらぐらい、
100万円とか、100万円、300、1000万ぐらい、
1000万ぐらい
ね、うん、なんか落ちてないかなみたいな、落ちてこないかなみたいな。
あーいいね、1万円降ってきたらいいね、はい、
降ってきたらいいですよね。宝くじ当たらないかなとかね。
ねある日家の前に1億円ぐらいこう降り積もってたみたいな、うん、
降り積もってほしいっすね。
欲しいね。
警察届けて1割でも1億あったら1000万もらえますからね。
ほんとだね。さてじゃあ1億円お家の前に降り積もっていくのにどんなプロセスがあるかな。
どんなプロセスがあるか
わかんないよね、そんなのね。
わからん。はい。
そう。あのね、人の脳ってね、プロセスがわからないことって、うん、やっぱりレールとして、道路として繋がっていかないのよ。
なるほど、確かに。
だから、お願い事もね、よくその、うん、アファメーション立てるとか、祈願をするときに、うん、壮大な理想を立てましょうって言うじゃない。それは合ってるのよ。合ってるんだけれども、うん、間がないのにいきなり、超突飛なありえないようなことを立てちゃうと、それはトーマスちゃんの道の先にはないっていうか、道がないから無理かなみたいになるわけ、ね、
ないものはないんだよ。
そう、ないものはないの。間をちゃんと地道にコツコツ進んでいって、そう、その階段の先にはあの頂上があるよねって、そういう話だから、うん、だから今日のタイトルはね、小さな願いから始めるよ。うんっていうお話。さあ、では、1億円ある日、お家の前に降り積もっているためには、今日、いくらぐらい作ることを考えたらいいかな、うん、そういう話。
あ、なるほど。
うん。そうそうそう。だからね、まず今週は、じゃあ、トーマスや私は一応社会人で働いてるから、ね、今週は頑張って、これぐらい稼、収入を得ましょう。来週はそれにプラスしてもう一息頑張ってこれぐらいにっていうふうに段階を追って成功っていうものを大きくしていきたいのね。
なるほど。
だからトーマスがじゃあ年収1億円にしたいと思ったら、うん、そうね、いいですね。じゃあ1億円を12分割したらいくらぐらい？800万ぐらいかしらね。
8000万ぐらいですか。
8000万ぐらい、8000万か。はい、そう。はい、それで一月に割りにしたら。
8000万じゃないか。8000万だと。1
億を12分割だから。
800万か。
800万か。一月ね。
800万だ。
そうそう。一月800万。じゃあ、うん、それを1週間ごとに割り振ったら、1週間200万じゃない、
はい、
じゃあ、1週間200万を7で割ったら1日いくらだっていう風に、ちっちゃくちっちゃく分割していって、今、イメージしやすいところから、まずは今日1日いくらいくらです。今週はいくらいくらですって自分の中で段階を踏んでお願いを積み上げていくのね。うん、すると自分の心の中に、要するに脳の中に1億円に向けての階段ができるわけさ。
うん、あら、確かに。
と自分の中では1億円に向けての階段を登ってるから、非常にリアリティのあるお願いになっていくのね。
ほうほうほうほう。
そう、だから壮大なお願いを最初に立てていいから、そこから分割して分割して分割すると1日どれぐらいっていうのと割とこうちっちゃく現実的に思い描けるようになるよね。なので最初のお願いはちっちゃい現実的なお願いから始めてみましょうっていうお話です。
なんかすごい普通。
普通でしょ？普通はな。
普通だけど、スピリチュアルじゃない感じ。
だってね、だってトーマスね、普通って、うん、普通っていう漢字を書くじゃない。普遍的にまかり通るっていう字を書くのよ。
なるほど、なるほど。普遍的にまかり通るです。
そう。だから現実的にまかり通ってることをきちんと積み上げていくと、その先には見たことも聞いたこともないような壮大な未来がつながっているっていう話なのね。いや、本当にそうなのね。人って心に思ってないこと、思ってないって、その現実的にありえないことは、要するに潜在意識が無理だと判断してることは、イメージできないってよく言うじゃない。
うん。
なんか聞いたことあるでしょ？
あります。
全くその通りだから、一応こうみんなでアファメーション立てるよって、なんかそういうお稽古に出て、さあ、とにかくもう思ったこともないような、実現不可能なことを、願いとして、宣言として立てましょうって言われて、うん、よし、じゃあ年商100億だ。どうやってってなっちゃうと、頭の中で真っ白になっちゃうと、本当にその真っ白なところをね、埋めていく、それこそ素粒子ってやつよ。今流行りの言い方で言うと。それが出てこないんだね。 だから間を埋める何かが出てくるぐらいにちょいコンパクトめに1億円だとなんとなくテレビで1億円の札束っていうか100万円がこう積み重なったら見たことがあるぞみたいな映像があるじゃない。
そうですね、
うん、そういうなんとなくどっかで見たことあるような、そうそうそうそうそう。でも自分の中ではそんなに現実的と思えない程度の壮大な目標から逆算していくと、あ、そうか、10分で3000円とかだったらいけるかもしれないっていうふうに思えるわけね。
なるほどね。あ、そうか、10分3000円の積み重ねが
いけるかもしれないでしょ。10分3000円ならね、
確かに10分3000円はありえるな、
うん、そうそうそう。で、脳ってほらよく現実と非現実の区別がつかないっていうから、よし、10分3000円はありえるな、はい、じゃあ10分4000円ありえるかもしれない、10分4189円いけるかもっていうふうにだんだんだんだんね、いけるいけるいけるいける、つまり脳が現実現実現実現実どんどん大きくなっていくわけね、イメージがね。
ほ
ー、そうすると脳からリアリティのあるアファメーションっていうものが発動されるわけ、
うんうんうんうん、
こうやって今日の小さな一歩から明日の10歩、100年後は生きてないか、1年後の1000万歩に成長していくってやつ。
なるほど。あ、なんかすごいつながりました。
つながるでしょ。そうそうそう。うん、あの普通のことをやるってとても大事ですから、これスピリチュアルでもね、はいはい。普通のことを毎日同じに普通のことをやるのではなくて、普通の小さな当たり前のことを毎日ちょっとずつちょっとずつ膨らませていく。うんうんうんうん、そしていつの間にか脳の中が宇宙規模に大きくなっていくわけね。そうすると宇宙規模のアファメーションが脳からちゃんとリアリティを持って発動されるので、リアリティを持った引き寄せが起こると、こんな話さ。
なるほど、面白い、
う
ん、
面白いでしょ。本当にそうだからやってみて。
そっか、だから、うん、なんかその、ね、願いとしてさっきトーマス言ったみたいに1億円が家の前に降り積もれっていう願いだったとしたら、それをさらに細かく見ていくと、うん、そうそうそう、10分3000円とかのありえるもんな。
ありえるでしょ。
下手したら10分3万円とかも別になくはなさそうですよね、
うん、そうでしょ。あ、これいけるなっていうのか。そうそうそう。そうすると脳の中でそういうステップがきちんとレールがつながっていくから、
確かに、
そこにお願いの電車がさーっと超特急で走っていくって、
そういうこと、
ね、こういう話なわけよ。
年収1億って言っちゃうとすごい遠くに感じますもんね。
うん、ね、でもその中にステップがあるとね、やってみてください。脳ってこういう構造になってます。いきなりポーンって思い浮かんでくるような気がするけど、ちゃんとその間に自分のプロセスがこうでこうでこうだから、うん、自分は年収1億ありなんだっていう仕組みになっているので、うんうん、それを自分の中でおさらいしてしっかりイメージを作っていくっていう作業になってくるね。
なるほど。
そうだから 100里の道も一歩からじゃなくて、なんだっけ、千里の道も一里からだっけ、あったでしょ。
おかしいおかしい、なんか、うん、なんか全然おかしくなってる。
はい、あとで皆さん辞書を引いてくださいね。そんなことわざがありましたね。それと全く同じお話なので、小さな成功、うん、小さなお願いを積み重ねていくことで、大きなありえない成功っていうのが私たちの現実として近づいてくるので、ぜひぜひやってください。今日は成人の日だから、私たちが人生の中で本当に大人になった記念日なのね。だから今日から小さなお願いをコツコツコツコツ少しずつ毎日毎日大きくしてほしいの。
ほんほんほん。
うん。
いや、面白い。なんかできそうな気がしてきた。
できるでしょ。できれば紙に書こうね。うん、
紙に書いた方がいい。
うん、紙に書くよ。そしたらそれがシンボルにもなるし、紙に書くとき、今日は3000だから、昨日は3000って書いたから、今日は、うん、5000円かなって言葉に出してつぶやいてみると、
なるほどね、
それが音玉になるよ。そして脳の中で映像を作ることになるから、喋ったり書いたりしてるとね。
おー。
うん、それがまた映像の信号として発信されていく、いいことずくめ、やっていきましょう。
なるほど。なるほど。うん、わかりやすい、面白い、すごい。
よかったよ。でもこれ本当スピリチュアルの真髄だからね。
リエちゃんのスピリチュアルはなんかわかりやすいね。
本当よかった。
このぼんやりしてないもんね、なんかね。
本当、ね、
スピリチュアルってなんかさ、こう目に見えないものをさ、あ、そういう感じなのかなみたいな、よくわかんないけどやってみようじゃないもんね、なんか。
私ね、そういう感じっていうのが苦手なのね。
逆苦手なのね。
わかんないのね。
すごいね。
そうなの。
すごいすごい、これは本当に引き寄せが手に入るかもしれないです ね、
こんなことをして、でも私も引き寄せをできるようになりました。そしてトーマスと出会いました。ありがとう。
ありがとう。こちらこそありがとう、うん、ありがとうございます、ね、 ぜひあの皆さんも欲しいものぐっと手に入れていきたいですね、うん、はい、よろしくお願いいたします
て
ということで、はい、番組の概要欄にですねいつも言ってますけどリエちゃんに通じる LINE 公式アカウントのリンクが貼ってありますのでぜひそちらをですねポチッと、友達追加していただいて、メッセージを送るとですねリエちゃんとのやり取りが始まりますのでメッセージ送ってみたらいいんじゃないでしょうかというのをお勧めしておきます。マジでお勧めしておきます。はい、あと今お聞きのアプリでですねこの番組の評価を入れてほしいんですよね。あのレビューを入れるボタンがあると思いますのでそちらはレビューから星5つとか星4つとか、星3つとか、まあ、それぐらいまでで収めてほしいんですけども何かこう評価入れていただけると嬉しいなと思っております。よろしくお願いします。はい、あとりえちゃんのオンラインサロン、オンラインサロンが、昨年から始まっておりまして、そちらの方では毎月3回オンラインでつながって瞑想をするイベントみたいなことをやってたりします。ぜひそちらもですねご興味ある方体験会なんかもご用意してますのでお問い合わせいただければと思います。ご参加お待ちしてます。はい、というわけで宣伝多くなりましたけどこの辺で締めさせていただきましょうかね。欲しいものが本当に手に入る会教科書引き寄せの法則レッスン12以上で終了とさせていただきます。りえちゃん今週もありがとうございました。
バイバイ。はい、ありがとうございました。皆さんまた来週。
今週のポッドキャストはいかがでしたか。お聞きのアプリで番組のフォローやレビューをお願いいたします。概要欄にある大友理恵子 LINE 公式アカウントにご登録いただくと大友理恵子さんと直接メッセージのやり取りをすることができます。相談や番組の感想もお待ちしております。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション土屋恵子がお送りいたしました。